はい、皆さんこんにちは。中尾月成のわっしょいわっしょい始まります。はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、中尾月成です。はい、今日はですね、広島から、日頃はね広島スタジオなんですけど、岡山スタジオでの、出張収録を行ってます。はい、岡山の皆さんこんにちは。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日は岡山スタジオからお送りいたします。はい、改めまして中尾月成です。はい、わっしょいわっしょいが始まりました。はい、今日はですね、一応放送日がですね、5月5日と12日火曜日ですね、15時半からの放送になってます。収録はね、4月の2日の木曜日、やってます。はい、すっかりね、天気よくなってですね、もうつい最近までね寒い寒い言ってたんけど、もう今日暑いなって感じです。ですね、今日岡山スタジオにね、出張収録で、来まして、実は朝何時かな、5時半、いやいやいや6時か6時ぐらいにね、セラをね出ました。ほんで、途中からね高速で来て、せっかく岡山来るんだったらね、あれどこだな、備前市かな、備前市の、国道2号線沿いにある大阪屋っていう、そのドライブインね、ちょっと有名なところあるんですよ。72時間とかでね放送されてですね、前から行きたいなと思ってて、で、今回でね本当は2回目なんですけど、今朝行ってきました。本日、あれ何時かな、8時ちょい過ぎに着いたのかな。で、朝ごはんをね、しっかりと食べて、それから、岡山市内の方にね入ってきました。岡山もねなんかあれですよね、土地勘がないというかあれなんで、とりあえずイオンモールに車を止めて、それからこう歩いていこうとかって思ったんですけど、私日頃あれなんですね、ヤフーナビを使うんですけど、今日 Google マップかな、あれで来たんですけども、全然相性が悪くって、もう分かんないと思って、途中でもう結局近くのビジネスホテルの人に、宝冠町でどう行くんですみたいな感じで聞いて、それから、西口の方に出て、今度西口からもう全然分かんないと思って、もう結局タクシー乗って、でタクシーのうんちゃんも分かんないって言うんで、そこから歩いてきたという、本当 Google マップとの、ね、相性が、ね、すごくあるだ、俺だけかもしれないけど、こう街中歩いてたらですね、このまま東北東に進みますと か、 なんかそんなこと言うんですよ。歩いてて東北と か、 なんか西とか分かるって感じになるんですよね。だからもう右とか左とか言ってほしいんですよね。だからGoogle マップが悪いのか、それとも Google マップにこう対応してない私が悪いのか、その辺がねちょっとこうイライラして、ここまでね歩いてきました。でもとてもね、ここの、岡山スタジオってすごくいいとこですね。この商店街が宝冠町商店街っていうんですが、長いですね、商店街が。私地元が福岡県の神田町ってところで、隣に小倉、北九州市があるんですけど、その小倉のね魚町銀天街もね、全くこんって同じような感じ、魚町銀天街の方が、一直線で右に左にとかいろいろあるんですけど、ここはねもう本当にこう何ちゅうかな、その通路の幅というか、それとかその上の屋根とか、すごくいいなと思って、ほんで、聞くところによるとやっぱり夜市とかがあったりとかして、すごくにぎわうって言ってたんで、このまんまねずっとこういう素敵な商店街がね続けばねいいかなって、そういうふうにね、思いました。岡山って言ったらですね、 私昔というかその学生時代の時に、その今さっき言った福岡県の神田町ってところにいてですね、でそこには西日本工業大学っていう大学があるんですよ。でそこの大学のお兄ちゃんがいてですね、あの頃ですね、私高校3年生の夏かな、夏にも高校野球が終わったんで、そこからちょっとこう自由だったんですよ。そんで何かしらその大学生のお兄さんらとねお友達になってですね、そんで久保ちゃんとか高田くんとか伏山くんとかね、あと堀姉ちゃんとかね、なんかそういう人らとつるんでよく遊ぶようになったんですよ。でその中の高田くんと伏山くんが岡山出身だったんですね。で高田くんがいつもあの言葉の最後にじゃあじゃあってつけるんですよ。そうそうっていう感じでじゃあじゃあってつけてですね、なんか岡山といったらはじゃあじゃあってつくというそういうね、イメージが、あります。で、あの頃ねそのちょっとその高校の時の話というか高校3年の夏以降の話になると、うちのね私の家からの私の部屋からその道路を隔ててですね、その久保ちゃんたちのアパートがもう本当に見えるんです。久保ちゃんたちのアパートは6階建てか7階建てのマンションの3階に住んでたんですよ。端っこの角部屋だったんですけど、そこがね丸見えで、なんか暇さえあればそこにこうたむろしてたというか遊びに行ってたんですね。あの頃なんちゅうかな、やっぱり野球終わって、ちょっとこう、遊びすぎたというか好き放題しすぎて、学校をねちょっとサボったりとかもしてた時期もあったんですよ。やっぱりそこに遅くまで入り浸りするというかね、遊んだりとかして、ほんである日一回ねうちの母親が朝ねなんかこうピンポンピンポン鳴らして迎えに来たというね、そういう、ちょっとこう苦い思い出というかなんかこうあんまり良くなかったなというそういうね、思い出もあります。なんかあの頃は何ちゅうかな、その、自分の中では、高校野球が終わって、多分僕8歳ぐらいから野球やってたんですけど、ソフトボールとかね、ほんで10年間よく頑張ったなみたいな感じでこうなんか自分に酔ってたんでしょうね。ほんで、今考えればたった10年やっただけで、しかもですねそういう、好きにね野球とかやらせてもらってて、そういうことはね良くなかったなってね、反省する日々ですね。あの頃のね自分に言いたいのはね、しっかりしなさいよみたいな感じでね言いたいなっていう感じがします。はい、ですね、岡山の話で、今のところ終わったんですけど、はい、じゃあここでねちょっと軽く一回ジングルお願いします。はい、改めまして、それが中盤ですね。今日はあそこ、大阪屋にね行ったわけですけど、大阪屋さんって NHK のね72時間っていうその番組でね取り上げられた場所でですね、当時見た時はあすごいな、なんちゅうかな、駐車場がね、広くって、交通量の多いところにあるんだなと思ってたんですよ。で当然ね店内の風景というかその様子もね放送されてたんで、なんかこうとても広くってね、なんかすごいドライブインなんだなっていう印象があったんですけど、初めて行った時にはですね、こんなちっちゃい駐車場とかいう感じでね、そのやっぱりなんていうかな、カメラマンの方のその映し方によってですね全然その見え方がやっぱり画面じゃ違うんだなっていうのがね、思いました。以前ですね私勤めてたところの、おへそっていうパン屋さんも一回NHK のですね、あれ名前が、春さんの休日かなっていうその古民家カフェを取り扱ってるそういう番組にですねの取材や撮影があったんですよ。 あの時に思ったのがですね、その NHK の撮影クルーっていうのはですね、本当に、多分その番組って30分か45分番組なんですけど、12、3人ぐらいが1週間ぐらいね、世羅町に入ってきてたんですよ、実は。ほんで、もう打ち合わせがガンガンあって、で、なんだっけ、カメラ撮りっていうか、なんかそういうのもいろいろあって、ほんで、結局その春さん役の人が来たのたった2日間なんですよ。で、春さん役の方が来たのが2日ということはだけど、本番撮影かな、あれが2日あるわけなんですが、あの時もそのおへそカフェの、お客さんで来てる方っていうのは、まあ、ぶっちゃけたこと言えば桜なんですね。そのやっぱり店主オーナーさんの知り合いの方とかがお客さんでとか近所の方が来てくれる。ほんで、2日がかりの撮影なんで、同じ服装で来てくださいねっていう、そういう風な感じで撮るんですね。で、それを、うまく編集してというか、編集して、そういう番組になるわけなんですよ。だから、NHK のその撮影隊ってすごいなと思いました。まあ、おへそにいた頃は、広島のね、RCC とかも、一応撮影あったわけですよ。でももう RCC とかは、1日撮りの、まあ、本当に 2,3 時間こう入り込んで、撮影っていう、そういう感じなんですね。まあ、やっぱりさすが NHK って思ったし、やっぱりその地方のねローカル情報番組はね、夕方の情報番組は、まあ、そういう感じなんかなっていう、そういうの思いました。だからなんだっけな、その撮影を体験しちゃうと、そのやっぱり裏と表が分かるわけですよね。本当は現場はこうだったけど、その番組になったらこんな感じになってるとかね、そういうのがね、すごく分かるわけでね、あんまりね、その、まあ、テレビのね、情報番組とか、このなんとかランキングとかね、美味しそうなやつとか出てる番組あるじゃないですか、食べ物関係、ああいうのなんかもね、あ、もう どうせ撮影用だとかってね、ちょっと冷めた目で見るね、私がいるわけでございます。はい、そんなこんなで、じゃあもう一回だけジングルお願いします。
オープンラインレディオ夢の鐘、
はい、今日岡山までね、来たんでね、なんかこういつもとちょっとルーティーンが違ってですね、ちょっと舞い上がってですね、中尾家のヤギーズのお話をねちょっと飛ばしたんですけど、中尾家のヤギーズなんですけど、まあ、X とかねやってる方いらっしゃったら中尾家のヤギーズで検索してください。そしたらですね、うちのヤギーズくん と最近ね、迎えたね、ワンちゃん、一応ねチャーって名付けました。チャー君、チャー君は子犬なんで、まだオスかメスかちょっと私には判断できてないんですよね、実は。で、次になんかペットを迎えるんだったらチャコにしようと思ったんですよ。名前はチャコちゃんで、やっぱりね、サザンオールスターズのね、チャコの海岸物語世代なんで、だからチャコにしようと思ったんですよ。だから男、あ、オスかメスか分かんないから、今のところチャー君とかね、そのチャっていう名前をつけるようにね、つけてます。で、まあね、うちのワンちゃんもね、子犬のワンちゃんも本当はというか、まあ、茶色でね、顔の鼻あたり真っ黒なんでね、まあ、ちょうどよかったかなと思ってるんですけどね。で、最近チャー君がね、チャーがですね、もう随分、慣れまして、あれ3月16日だったかな、うちに来たのが3月16日に、まあ、うちの職場にいたのを、まあ、拾ってきたというか、もらってきたんですよ。もうその2日3日はですね、本当にこう、怯えてて、ただただ震えてるだけの、そういうチャー君でした。で、そのチャーが、ちょうど2日目か3日目か、あの日に雨の日だったんですよ。だから、 不慣れなところにいるよりも、もう全然雨に、最低限雨に濡れない方がいいと思ったんで、段ボールの中で、段ボールに入れて、で車の中に入れて一晩過ごさせたんですね。でその時にチャーがね、本当にもう怖がって全然こう何ていうかな、餌も食べない、その水っていうか、飲み物も飲まなかった。ほんで、そのたまたま休みだったから、ペットショップじゃないで動物病院の方にちょっと相談しに行ったんですよね。こうこうこういう状態なんですけど、どうします、どうしたらいいですかねみたいな。そしたらこうお湯で、その餌ね、ワンちゃんの餌をちょっとこうふやかして与えたらいいんじゃないですかとかね、教えてくれたり、で牛乳よりも、その犬猫用 の、 ミルクの方がいいですよみたいなことを言ってくれちゃったんで、ドラッグストアでねミルク買って、で餌もそういうふやかしてですね、与えてたら、雨の日の翌朝か、全部きれいにね、平らげてくれてたんで、そこからほっとしました。でそこから本当はね、子犬だから3食ちゃんとあげないといけないんだけど、その仕事の時間とかで、お昼あげられないんで、もう朝と夕になってるんですけど、でもまあね、その都度だんだんだんだん回数増えることによってね、ワンちゃんが、餌をね、くれる人だというのをね認識してくれてですね、私の姿を見ると駆け寄ってくれるようになりました。でもね、その、子犬だからっていうかな、ワンちゃんってこうどうしてもこう何て言うかな、前足でこう駆け寄ってくるんですよ。だからもう絶対ズボンのね、裾がもう必ず汚れて、もうそこがね、ヤギとワンちゃんの違いなんですよ。ヤギは、子ヤギの時のヤギは、まあ、寄ってはくるけど、もうそういうことしないですね。だから、そのワンちゃんの可愛さ反面、ちょっとイラってする、そういう時ですかね。でどうしてもちっちゃいんで、もう足、まあ、私歩いてるとその足元付近をうろちょろうろちょろするんで、もう何回かね、ワンちゃんの足踏んでますよ。でその度にケインケインとか言ってね、なんかこう悪かったなとは思うけど、まあ、そういうちょろちょろする方もね悪いんだよみたいなね、まあ、お互いがね学習しながらこう、ね、育ってます。で今日はですね、だからそのこっちに来るんであって、ちょっとね朝が早かったんで、薄暗かったんで、ワンちゃんにもヤギにもね会わずに来たんでね、今日はねもう収録が終わったら早めに帰ってですね、もう本当最近日頃、6時前後ぐらいにね帰るんで、なかなかねその、ワンちゃんとかヤギとブーの、世話ができてないというか、こう遊べてないというかですね、一緒になって散歩して、自由にねなんか好きなものを食べさせてあげることができないんでね、今日は早く帰って明るいねうちからね、そういうのをしてあげたいなと思ってます。やっぱりねその最近はだいぶ暖かくなったんで、散歩もね苦痛じゃないんですよ。で道路端とかも新緑というか芽がどんどんどんどん出てきてるんで、一生懸命というか、やっぱりそういう新しい芽のやつってやっぱり柔らかいから、多分ヤギも美味しいんでしょうね。結構こう食べてますね。冬の間は逆にそのどんぐりとか、まだ栗が落ちてたりしてたんで、ああいうの、まあ、木の実とかね、その木をかじったりとかもしてたんですけど、今はね本当に草を一生懸命食べてくれてます。でうちのブーもね、そのチャーのことにねだいぶ慣れてきたんでね、当初はそのチャーがもう本当に、まあ、ブーのね顔と同じぐらいの大きさなんですよ。それでもチャーが寄ってくると、ブーは後ずさったりしてたんですよ。でもそんだけこう、まあ、知らない生き物だから怖かったんでしょうね。で寄ってくると遠くに行く。ほんで、日頃はね、フリーにすると、まあ、すぐどっか食べに行くんだけど、ずっとこう我々の、行動を、チェックするというか、なんかこう 2,3 メートル離れたところからずっと見てるようなね、そんな感じでした。まあ、でもね最近はチャーのことをね、ある程度、まあ、理解したというのかな、分かってたんでしょうね。チャーが来ても驚かずにね、 を着た革ぐらいの感じでこう、やってます。逆に今度はチャーの方がね、ブーに何回かこう角でやられてるんでね、ビビってるんで、ブーが近づくとちょっとこう小屋の裏にね入るようになってきました、まあでもね、そうやってやっぱり、動物っていうのは上下関係がなんやかんやしながらできる生き物なんでね、ちょっと安心してます。まあこれからね、もし万が一こう一緒にこう同じ柵の中に入って、生活するようになった時にね、添い寝でもしてくれたりとか、なんかそばでこう遊んでくれたりするといいかなってね、そういうふうに思ってます。はい、まあね、中尾家の、ヤギーズというね X をね時々チェックすると動画とかもね上げてますんで、見てくれるとありがたいなと思います。はい、ですね、まあそうやって、中尾家のヤギーズのお話はその辺なんですけど、私ね、まあいつかな、2月の中旬ぐらいからかな、やっと仕事決まりまして、ほんで要はね、多分11月ぐらいから、約3ヶ月間ぐらいこう仕事してない時期があったんですよ。その時にはその、まあ、食べるの好きなんで、わざわざこう、岩国の山賊に行ったりとか、広島市内に出てこうご飯食べ放題のところに行ったりとか、なんかそういうのを、まあ、なんていうかな、お昼ご飯をもう本当にお腹いっぱいいつも毎回毎回食べてたんですよ。で、2月の中旬ぐらいで80キロに手が届くぐらいのところまで行ったんですよ、体重が。あ、これやばいなとかって思ってたんですよね、自分でも。で、仕事始まります。通常私仕事してる時で大体73歳ぐらいなんですよ。それが80ぐらいまで行ってたんで、これ早く戻そうとかって思ってたんですね。で、うちの今職場っていうのは駐車場から会社に入るまで、結構坂道があるんですが、もうあれ上がるだけでも結構フーフー言っててですね、これいつになったら慣れるのかなとかって思ってたんですね。で、仕事始めてからですね、毎日だいたい体重計に乗るようにしたんですよ。で、まあ体重が行ったり来たりしながら、一喜一憂しながら、この調子とかって思いながら、そして昨日ぐらいでだいぶ77から76のその間を行き来するようになったんですよ。でですね、昨日の、仕事帰りですね、雨が降ってたんですよ。そしたらですね、雨が降るから帰ろうみたいなことは、私現場から事務所まで走って帰れたんですよね。なんか、あ、俺走れるようになったと思って、なんかめっちゃ感動したんですよね。なんか今まで、ここ何ヶ月間か多分走るってことが多分、ほんの10メーター20メーターぐらいしかできなかったのが、こうずっと2、300メーター走れてですね、なんか俺体重軽くなったから体軽くなったねと思って、あれですよね、アルプスの少女ハイジの時に、ハイジがクララが立った、クララが立ったよっていう、そういうなんかシーンをねすごい思い出して、月ちゃんが走ったよみたいな感じですね。なんかめっちゃね、昨日こうハイテンションで、私、帰ってきたわけですよ、事務所までね。なんか、でもね、まだまだその76なんで、あとまだ 2,3 キロね、減らさないといけないなっていう感じなんですよね。でもね、まあ休みの時はですね、今日みたいにその大阪屋とかに行ってしっかり、好きなものを食べて、大きくなっていけばいいかなという、そういう感じで、思っています。はい、こんにちはいや、岡山ってなんかすごいんですよ、ガラス張りだから。一緒に喋ってもいいですよ、来ますか私今日ね広島から来たんですよ、はいとてもいいところ。地元の方ですか？あ、そうなんですか。よく通りますかなんで、立ち止まってくれて、ありがとうございます。あのですね、インターネットラジオっていうのがありまして、インターネットでですね、夢の種って検索してください。そしたら番組表っていうのが出てきますんで、番組表でブルーチャンネルっていうところがあって、毎週火曜日、15時半からこの番組が放送されてます。今日は、5月5日に放送されます。ほんで5月12日に再放送です。お兄さん、お名前は言えますか 一緒に来て喋ってもいいんですよ。まだまだ時間、まあ、ちょこっとだけありますよ時間がまあでもね、またぜひ聞いてみてください。検索してくださいね、お願いします。はい、なかなかですね、商店街の中でですね、まあ、3万人ぐらい通ってるかな、すごく緊張しちゃいますねまあそういうね、この岡山スタジオなんですけど、なんかとても良かったと思います。はい、ちょっとこの辺でね、もう一回ジングルを挟ましてください。はい、はい、毎度です。山下さん、すいません、あと、4分ぐらいで終わりますんで、待ってますか。あ、4分後にもう一回 こっち来てください。置いとく、はい、そういうことなんです。まあ、こんな、ね、トラブルもあるんですよ。さすが岡山スタジオでございます。いいですね。あ、そうなんですよ、岡山ですね、私以前、まあ、趣味が献血なんですよ。それで、まあ、私のホームグラウンドっていう言い方もおかしいかな。献血はですね、いつも広島の、ピースかもみじでやるようにやるんですが、で、今からどのぐらいかな、5年ぐらい前かな、中国地方の献血ルームを制覇しようと思ってですね、ほんで岡山にも献血ルーム一応2つあるんですよ。両方とも行きました。で、当時山口県は下関にもあったんですけど、今も下関にはないんですよね。ほんで広島も福山の献血ルームバラっていうのがねあったんですけど、それもなくなってますね。だから、献血ルームのその何て言うかな、タイミングが合えばですね、献血ルームにも、まあ、制覇はできないと思うんだけど、なるべく行くようにはねしてるんですよね。以前はね、その道後、松山の道後の献血ルームにも行きましたし、この前、名古屋にいた時には名古屋の駅付近にですね、高層ビルが2つあって、その2つともに献血ルームあるんですけど、その一つに行きました。で、次ねチャンスがあればですね、もう一個の、多分あれルート44とかなんとか言ってたかな、なんかそういう、すごく見晴らしのいい献血ルームがあるんで、そこにもね、行きたいなと思ってます。はい、あ、そうそう、だから岡山のね献血ルームも来て、その岡山の献血ルームはですね、多分あれ東口じゃないかな、あっち側の方にあってですね、なんか、あの時もよかったです。そんで献血ルームは特色があってですね、いただけるものがいろいろあるんですよ。やっぱり、アイスクリームだったりとか、お菓子だったり、パンだったりとかね、なんかそういうのがね、楽しい思い出があります。でね、この夢の種もですね、結構各地にですね、こういうスタジオがありますんで、まあ、チャンスがあればね、いろんなところに行ってみたいけど、これまたね、収録との兼ね合いがありますんで、うまくチャンスがあればですね、また違うスタジオにお邪魔してみたいなと思ってます。はい、またね、この岡山にもね遊びに来たいと思いますんで、その時はですね、もう少しね、上手に、お話がね、できるようになればいいかなと思います。今度はね、夜市の時にでもね、収録したいなと生意気にも思っています。はい、まあそういうことで、今日はですね、岡山にねお邪魔しました。はい、広島から来ました中尾がね、お伝えしました。はい、じゃあね、今日はこの辺でね終わりです。また皆さん、会いましょう。まあ聞いてください、ありがとうございました。はい、さよなら、バイバイ、はい。